ねえねえ、アリスさん、アリスさん。
はい。
知ってるかい？
何を？
俺は実はさ、
うん。
大航海時代を始めた時には、絶対領域という言葉を知らなかったんだ。
なんと！
先週あれだけ熱く語ったにもかかわらずな。
うん。
それを知るきっかけになったっていうやつが、
うん。
ペチコなんだ。わかるかい？俺はまず、大航海時代を始めてね、
うん、
もうちっちゃい女の子が着るペチコ姿にメロメロになったわけですよ。
なんだって？もう一回言って。
ちっちゃい女の子が、いや、女の子が着ているペチコ姿にメロメロになったわけですよ。
なんか、今針が飛んだみたい。もう一回、もう一回。
え？いや、女性が着ているペチコート姿にメロメロになったわけですよね。まあまあまあまあ。でね。
うん、
そこには一体どこに魅力があるのかということをね、いろいろと調べていったら、絶対領域という単語に行き着いたわけですよ。
何？それってペチコートに魅力があったんじゃないじゃん。
いや、まあ、ほら、なんだろう。なんか全体的に見て可愛いなーっていうのがあってさ。
うん。
でもまあ、うん。不思議だね。おかげで今は、昔は生足好きだったんだが、今は二足足の方が大好きだ。
うわ。
最低だな、俺。
最低だ。
はい、皆さんこんばんは。レイブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンラインに大森のとサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信するいろいろと最低なラジオ番組です。メインパーソナリティは私スーパー用心棒の HR と、
世界を征服することを夢見たり妄想したりして日々そんなに努力はしていないアリステルフィームです。
はい、この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。はい、というわけでですね、私は言ったら目覚めたわけですよ。わかりますか？
覚醒したんだね。
覚醒したわけですよ。
ペチコに覚醒したんだね。
いや、ペチコに覚醒したわけではないですよ。
え、じゃあ何？
いや、だからね、私は若い頃はね、
うん、
生足好きだったんですよ。
いや、
もうね、うん。
つまり、変態に輪がかかったっていう感じの？
かもしれないね。あーっとー。いやー、なんだろう、なんて言えばいいんだろうな。いやーね、うん。
まあ、いやー、なんかね、聞くんじゃなかったかなっていう感じはする。
マジで。
うん。
いやでも、実は、まあ、実はというか、本当の話はですね、もう大航海始まってプレイしてる最中も、私は、絶対領域という言葉が本当に知らなかったんですよ。もういつかの回か忘れましたけど、もう、高額ね、こと細かく語ったことありましたけど、はい、
そもそも絶対領域についてそんなに熱く語らなくてもいいよ。
いや、まあそうかもしれないけどさ、だからそんなことで結構ね、昔から詳しいんかなとかって思われがちですが、そんなことはございません。はい、絶対領域フェチは私のフェチ歴が非常に短い、まだ数年しか経ってないはず。
いやー、なんかね、
はい、
テレビ番組で言うと、
はいはいはいはい、はい、
ね、HR 絶対領域を語るタイトルで、
うん、
それでゴールデンタイムに持っていったとする、
はいはいはい、
絶対誰も見ないよ。
まあそりゃそうだろ。いや、
はい、
むしろその俺の思いに共感してくれる人が見てくれるかもしれねえぜ。はいはい、さっきからジョヤの金なりすぎ。だんだん私の人ポイントがなくなっていきますんで、やりすぎ注意ということでですね。
人ポイントに直接繋がってる。
私の煩悩はね、人ポイントに直接繋がってますんで。まあ、というわけでですね、今日のお題は目覚めです。違うわ。
え？
今日のお題はですね、覚醒、目覚めですね。 もう私みたいにね、こう絶対領域に目覚めたとかね、まあ何かに目覚めたこと、すごい力が出た時のこと、事故の時に景色がスローモーションで映ったことなどなど、そんな体験なんかはございませんか？まあそういった力的、まあ能力的なものだけではなくね、突然目覚めた趣味、新しい味、読む本のジャンル、フェチ、まあ他にもスーパーサイヤ人や、迷惑だけどアレルギーとかね、まあフィクション、ノンフィクション、どちらでも OK です。そんな感じの覚醒、目覚めた内容なんかを募集したいと思います。
まあね、
まあね、私はその、うん、なんだろう、やっぱ生足もいいけどニソだよね。
マジ言うか。
え、
まだ言うかな。
いやいやいやいやいや、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、なんでだろう、不思議ですよね本当。
なんでそんなにさ自分のことなのに不思議なの。
いや、ひょんなことから、ひょんなそのなんかのきっかけがあるんでしょうね。
なんかあれだね、
うん、
もうあれだ、もう狭
い。いや、なんていうか、その昔にその絶対領域を知る以前はですね、気にも留めてなかったことがですね、それを知ってからそういうキャラがいるってことを気づいたりしてね、無駄にそこに目が行くようになったりとかね。
だだだだ、
同じものなのにね。
ねえねえねえねえ、
はい、なんでしょう。
あとどのぐらい絶対領域って語る。
いや、あんまり語らないでおきましょうか。まあ今日のお題ですね、話を戻します、覚醒目覚めでございます。まあ真面目な方に行きますと、例えば私は、昨年あたりからですね、100円土鍋に目覚めました。
100円土鍋、
ここ数年炊飯器でご飯炊いてませんとかね。あとはまあ私は高校時代にですね、自作パソコンに目覚めました。理由はもちろんエロ、あ、うん、CDR。
あ、
違
った。
はい、
ビルの方面を焼くってことか。
いやいや、そうじゃないです、そうじゃないです、そうじゃないです、そうじゃないです。エロゲーではございません、エロゲーではございません。
よくわかったよ。
ね、私はね、まあ今もう時効だと思いますよ、時効だと思いますが、わかる方だけわかってください。私が昔持ってた、プレイステーションにはなんか入ってます。
そう。
はい。
そう。はいはい、
はいはいはい、アリさん、なんでしょう。
唯一知ってるタイトルなんだけど、
はい、
ドラゴンナイト。
なんだそれ。
違うのか。じゃあ分かった、ランス。
なんだそれ、
い
やまあそれランスはさすがに知ってるけどね。
うん、
やってねえよ。
うん、やったことないんだけどさ、僕ね、
はい、
話取れるんだけど、
はいはいはい、
PC エンジンっていう昔あったっていうのをやって、
はい、
なんかドラゴンナイトだと思ったんだけど、それが移植されたやつをやったのね。
はいはいはい。
だけどもちろん当然健全なのよ。うん、ね、健全に改造されてるのね。うん、そしたらね、宿屋に行ってね、うん、主人公が2回行ったとすると、いえいえ、このゲームはそこへは行きませんって止められるの。
あー、なるほどね。
すごく面白かった。そしたらね、神明さんの声でね、うん、いやいや、そんなこと言って、実は言うと裏技であるんでしょとか言ってね、いやいや、ございませんとか言われてるの。
あ
ー、すごく面白かったの。
まあまあ私がなぜそのパソコンに目覚めたかと言いますとね、うん、まあその砕いて言いますと、私のプレイステーションと、セガスターンには何か入ってます。
何が入ってるのか言ってごらん。
え、いや、そのうん、それ、これ以上はちょっと危険が危ないので言っとかないと思いますが。
だってすっごい言いたそうですよ。
え、まあモッドチップというのがですね、埋まってたりするわけですよ。いやー、当時のいたちごっこはすごかった。何の話かわからない人は、わからないままで結構です。何の話かわかった人は、そのままにしておいてください。
あー、なんかもう、気になって3日も眠れなくなるよ。
で、あとはレイさんとして猫の話が突然わかるように。にゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃー。
あとさ、
はい、
もう一個言ってるさんが確定したことを僕は発見したよ。
なんだい？
副鼻腔炎。
副鼻腔炎。
うん。
覚醒したくないわ、あれは。もう嫌や。俺もう嫌。もう副鼻腔炎だけは絶対嫌です。
覚醒したんだよ、あれも。
あれ、もう最悪ですよ、ほんと。皆さんね、副鼻腔炎、聞いたことない病名だと思いますが、まあ俗に言う蓄膿というやつですよ。 ね。そのね、何が最悪かって言ったらね、もう、ご飯が食べられなくなります。はい。まあ、これ以上この、
ご飯が
食べられなくなりますね。いや、その、蓄膿という症状、名前の通りですね、海が溜まるんですよ。溜まる海と書いて蓄膿。鼻の、その副鼻腔炎っていう、なんであるのかわからないような空洞のところにですね、海が溜まるわけですよ。はい。で、それがですね、まあ、当然、鼻水とか出るときと一緒に出てくるわけですよね。で、何がやばいかって言ったら、匂いがやばいんです。とにかく匂いがやばいです。もう、その鼻のところに、腐った卵があるのと同じ感じと思ってください。やばいですよ、ほ
ん
と。
うん、それ以上は僕想像をちょっとしてしまってたら。
その、飯を食べるときにも、何をするときも、何事のときも、常にその匂いがね、鼻の中を充満するわけですよ。ねえ、これ。
うんうん、
鼻が詰まって匂いがしないならまだわかります。
わかったよ。
ね、最悪でしょこれ、この症状。
想像できない。
絶対もう経験しない方がいいと思います。
経験したくない。
いわば、年がら年中そのね、不臭のするところで飯を食べたりお話ししたりとかっていうね、もう本当に地獄のような日々でしたね。
これ、もしかしたら今ご飯の人いるかもしれないから、もうおしまい。
ですね。はい。うん、まぁ、あ、こんな時間にご飯食べてる方はなかなか少ないと思いますが。はい。まぁ、あ、そんな感じでですね、覚醒したこと、目覚めたこと、まぁ、あ、またまたね、発覚したこととかね、そんなんでもありだと思います。一応、レイブンズナイトで検索していただきましたら、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。そちらの今日の第123回放送、今日のお題のコーナーへ書き込みしていただければ、ラジオ内でですね、後半のお題のコーナーでお時間の許す限りですね、皆様に紹介していこうと思います。ですので、はい、ぜひぜひ書き込みください。ただ書き込む際の注意事項としてですね、 HRR と入力っていう欄がございます。そちらに半角大文字で HRR と入力した上で書き込みボタンを押してください。でないと書き込みが反映されなくなるのでご注意を。で、ついでにですね、アリスのドキドキ包丁裁判、また、お悩み相談室、こちらへのご投稿もお待ちしております。同じ掲示板のですね、リンクあると思いますので、そちらを辿ってみてください。そして、まあ、さっきから効果音バンバン鳴ってますが、こちらはですね、レイブンズナイトでは IRC チャットルームというチャットルームを設けております。そちらへ参加することによってですね、そのチャットルームで発言することによってリアルタイムでですね、 MC にツッコミを入れることが可能でございます。いろいろ効果音になってますが、実は私が鳴らしてるわけではございません。これを聞いていただいてるリスナーさんがですね、鳴らしてるものになりますので、まあ、ぜひぜひそちらも興味のある方はご参加ください。そう、このジュアの鐘とかね。興味のある方は、そちらの同掲示板のですね、レイブンズナイト IRC チャットへの道っていうリンクがございますので、そちらのリンクを見ていただければ IRC への参加方法、効果音の鳴らし方などなど、載ってますので、ぜひぜひ、ぜひぜひ参加してください。はい、では、まず最初のコーナー行ってみたいと思いますが、その前に、今日もよろしくお願いします。 Let's go Raven's Night to be cookieしかし、to be continue って思いっきり、次回も楽しみにってたよね。
今、あれって思って。
いやー、まあ、私、日本人だから、たまに英語に弱いんですよ。
うん。OK。
気にしちゃダメだよね。
あ、I'm understand。
DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開事典オンラインの、公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週1週間私どもが一体何をしていたのかとか、あとですね、世間のちょっとした話題、あとは後半にはですね、話題の新商品なんかのコーナーもありますので、ぜひぜひ聞いてってください。まあ、大公開事典オンラインね、毎週火曜日にアップデートがございますから、そちらのアップデート情報なんかをですね、皆様にお伝えできるかな、できればいいかなって思っておりますので、よろしくお願いします。 はい、では、まず行ってみたいと思いまーす。
はーい。
大航海時代オンラインクルステルスワールドニュース。2月3日、サーバーアップデート情報。はい、サーバーアップデート情報として、昨日追加、ライブイベントセントバレンタインデー、クピドの矢に関する小技能を追加。詳細は、イベント案内ページをご覧くださいということで、バレンタインイベントですね。クピドの矢ということで、バレンタインイベントが2月の3日火曜日から2月の17日火曜日、この間に行われております。一応参加資格としては名声、合計名声500以上のプレイヤーキャラクター、イベントの概要としては、まあ、イベント期間中、マルセイユの広場にいる NPC、銀融詩人クロードに話しかけるとイベントは始まり、いろんな、彼らのその、一座の依頼を受けつつ、まあ、いろんな人を助けてくださいということでですね。
おー、これはバレンタインイベントか。
そうなんですよ。そして、そのバレンタインイベントのですね、紹介ページの中に、上から二人目ペチコを着た女、ごめんなさい、変なところに目がいっちゃダメですね。
なんか今ね、はい、すんなり、聞いてしまったよ。
ね、気のせいということにしておいてください。はい、で、続きまして、2月の4日。ゲームシティより各種お手続き一時利用停止のお知らせということでですね、こちらゲームシティ、2月10日火曜日ですね、10時30分から13時30分の2時間の間、ページ回覧手続きコンテンツのダウンロードと全てのサービスがご利用いただけませんということで、その日程の間サーバーメンテナンスが行われるみたいですね。で、一応大航海時代オンラインに関しましては、10時30分から13時30分までの間メンテナンスを行うためプレイできませんということですので、まあ、なんかいつも通りとあんま変わらないような気はするんですけど、まあ、2月の10日火曜日10時30分から13時30分の間、公営のホームページには一切アクセスできなくなります。それとともにですね、各オンラインゲーム、光栄さんが出てるオンラインゲームは接続不可能となりますので、ご注意ください。
了解。
はい、では、続きまして、大航海時代オンラインクルステルスツールのトピックス。ライブイベント、セントバレンタインデイ、クピドの矢、こちらが開催されております。まあ、これは、さっき言ったばっかですね。なんで同じところで、あ、そっか、サーバーアップデート情報と一緒にですね、クピドの矢は、開催されておるという情報でございます。今週の情報は以上かな？おっと、少ないぞ。
少ないね。
でですね、なんとなんとその、バレンタインデー関連のイベントでですね、
うん、
クリスマスから、イベントを継続してやってる人に限り、うん、ハートの紋章がゲットできます。
なんだって？
はい。
やってないよ。
ちなみにハートの紋章をゲットするためには、ライブイベントメリークリスマス in 2008、まあ、去年の最後のクリスマスイベントですね、
うん、
そして、ニューイヤーグリーティング2009で、黒ひげ海賊団と親しくなってる場合、じゃあ熊ひげ海賊団ですね、黒ひげ失礼しました、熊ひげ海賊団と親しくなっていって、ニューイヤーグリーティング2009でもらえた魅惑のブローチを持って、銀融詩人マルトに話しかけると、おっと、まあいいですか、ネタバレでも、ハートの紋章がもらえるというね。
どんな紋章だよ。
いや、ハートのマークです。
はぁ、でもハートだけ？
トランプのハートでございます。
あ、
今までスペードの紋章、あと、
クローバーが
クローバーの紋章ありますよね。で、今回そのトランプ紋章の中でのハートの紋章が実装されたという形になっております。まあ、ちなみに、熊ひげ海賊団と親しくなってなかった場合は、特製ショコラトルが10個。
あ、寂しいね。
ですね。はい、まあ、そんな感じで、ちょっとハートね、ハート紋章もらえなかったって人ね、結構いるんではないでしょうかね。
ねえ、いいな。
私もね、このハートモン賞もらえなかったんですよ。これハートモン賞ね、結構あのちなみに私の知り合いでもね、あのハートモン賞がめちゃめちゃ欲しいという方がいます、うん、いまして、
うん、
まあ、ちょっとそちらはいただける方の当てがついたんですけど、うん、まあ、そんな感じのですね、ハートモン賞これはね、うん、結構な額になりそうな気がしないでもないんですよね。
おー、オークションとか出たら値がつり上がるね。
まあでもなんだかんだ言ってイベントこなしてる人全員に行き渡るアイテムですから、そんなにめちゃくちゃな額ではないような気はしますね。
うん、でもねえ、
はい、
そんなにイベント続けてやってる人ってやっぱり少ないかもしれない、
ね、特に年末年始ですからね。こればかりはその私もある程度イベントはこなしてたんですけど、その熊ひげ海賊団をね逃してたんですよ。
熊ひげ
ねえ、いやー、ニューイヤーイベントとかロットだけもらって、その肝心な熊ひげ海賊団のね、イベントをこう、逃してたっていうね。なんと、いやー、でも、さすがにこう、年越しでね、ゲットできるアイテムが異なるっていうのは、なんか微妙かなーって思うような気もするんですけどね、どうなんでしょうね。
紋章関係って、こう、結構欲しいんだけど、
はい、
手に入れた時になんかこうつけて歩ける機会がないっていうか、
それありますよね正直。まあ私かて今そのバルバリア海賊紋章つけてますけど、うん、何でしょう、オスマンが実装される前まではそのナイトの紋章をつけてたわけですよね、うん、あんなに張り切ってバルバリア海賊の紋章手に入れたけど、うん、ガレアスの本につけると目立たない。
うん、なぜ？
紋章がちっちゃいんですよ。
ああ。
で、私、その、オスマンに見習ってガレアス横穂仕様にするんでね。うん。横穂の上から2個目ぐらいに、ちまっとこう、
ああ。
紋章があるわけですよ。
縦だと結構目立つけど、横にしたら基盤になっちゃうんだ。
そう。全然、まあ、ラロワにつけるとすんごい目立つんですけどね。
うん。
だからそのチマっていう紋章があってですね、まあ、その分そのナイトの紋章とかの方が若干生えたりするんですよね。
あ、
だから今まではそのナイトの紋章をつけてたんですが、まあこの際です、これこの機会ですね、
自分のところもオスマンに、
そうということで今はですねバルバリア海賊紋章をつけてるわけですよ。まあ見れる方は私の船情報を見てください。ガレアスですね。本当に目立たないですから、わかんないですか？
オスマンに。
オスマンの紋章ね。
ある船が。
ついてるけど、こう、なんかその黄色いシミがついてるようにしか見えないんですよね。
ひどい。
本当ですってば、これ。
かわいそう。
その本に黄色いシミがちょろっとついてるようにしか本当に見えないんですよ。だからね、やっぱり、ガレアスというかね、バルバリア海賊紋章、ね、よりも、ナイトの紋章の方が、まあ、生えてたのかなって思いつつも。はい、今、私の船の情報ね、見てられてる方、ちらっと思いますが、笑ってる方とか、驚いてる人とかね、かもー。いやー、まあやっぱりね、ガレアス、まあガレー戦で外洋行くにはやっぱ横穂に限りますよ、横穂に。
なぜ？
え、いやうん。追い風になった時のこのスピードがね、向かい風なんかは、恋でカバーですよ。
恋でカバー。
恋でカバー。理解したかい？
理解した。なんでね、うん、恋愛の、ほら、恋の字、恋でカバーって、なんだろう、ちょっと今、調べたよ。
あー、まあそう聞こえてるんだなと思ったけどね。ちなみに、コグっていうのは、標準語としてはコグで合ってんの？
コグで合ってるよ。
恋で進むっていうのはこれで合ってるんですかね。私関西人なんでよくわからないんですけど。
合ってるんだけど、僕の耳がおかしかったの。
はい、あ、なるほどね。 いやー、てっきりね、その、発音間違えてるんかなと思いまして。まあ私、関西在住なんでね、しょっちゅう発音、変な発音よくしますんで、その辺はね、気にしないでくださーい。
はい。
で、何の話してましたっけ？
紋章の話。
あ、そうですね。で、次、まあ、なんか、オスマンの栄光で、オスマン紋章が、オスマンの栄光じゃないわ、メナス・オブ・オスマンでですね、オスマントルコの紋章が実装されるんですよ。
うん。
なんと、超私好みの紋章なんですよね、これ。
おぉ、どうなんだろう。
公式サイトに情報載ってますよ。
見てこど。
オスマンの紋章、あれ、どこだったっけ？あ、そうですね、ターキッシュガレンについてますね、オスマントルコの紋章。
そう。第2回かな。
第2回の方ですね。まあこのターキッシュガレの性能が本当にどんなのかはもう気になりますけどね。まあ私がその一番気になるのはですね、第2回の方の画像を見ていただいたらわかるんですけど、そのターキッシュガレのですね、一番後ろの方が小さすぎねえかこれと。
あーちょっとちっちゃい。
もっとでかくしてくれよと。
あのさ、
はい、
これバルバリアの紋章なの？
バルバリアの紋章じゃないです。
これがトルコ紋章なんだ。
オスマントルコの紋章で、バルバリア海賊紋章は、その、真ん中も、なんか絨毯の模様っぽいんですよね。
おぉ。
バルバリア海賊紋章は。
なんか、ブローチみたいで可愛い。
オスマンの、外のその、五芒星が逆になってる、逆五芒星みたいになってるのは変わらないんですよ。うん、バルバリア海賊紋章も。真ん中の方が間違うって感じですね。だからバルバリア海賊紋章はどちらかというと黄色一色です。
あー、そういえばなんか黄色かったよな。
はい。まあバルバリア海賊紋章をつけるか、オスマン紋章をつけるか。ただ私ね、そのオスマンに行くのに正義の味方をやろうとしてる私はもうダメですよね、完全に。
そうだね。
普通は海賊やるんじゃねえのとかいろいろあるんですけどね。まあ理想は一番中立国家っていうのが理想なんですけど、なかなかそうはいかない。中立というか、無国籍が一番いいかもしれませんけど、そうはいかず。はい、まあそんな話は置いといて、今日のワールドニューストピックスはこんなところでございます。
はい、
はい、そして先週1週間なんかやってたことってありますか？
僕はね、
はい、
実を言うと、友達がハマれって言って、ずっとリボーンっていう、作品の、動画を見てると。
あれですよね、ジャンプでやってるやつですよね。
そう、今やっと39話まで行ったんだけど、その中に出てくるヒバードっていう鳥が可愛くって、その鳥を見るために見てるの、今。
あー。いやー、なんでしょう。リボーンといえばですね、私もその、昔からジャンプでずっと見てるんですけど、
うん、
最初はギャグ漫画だったはずなんですよね。
はずだよね。
ギャグ漫画がいつの間にか、バトル漫画になってるわけですよね。
うん。
いやー、こんなことってあるんだなーと思ってさ。
またマキアとブスブスブタリできたんだ、とかやってるんだけど、
その、まあギャグ漫画からバトル漫画に進化するものって結構ありますよね。
うん。だってジャンプだもん。
え？
ジャンプだもん。
まあ、ジャンプですからね。
うん。まあ、ジャンプだもんっていう理由だけで。
有名どころといえば、世紀末リーダー伝たけしとか？
何それ？
え？あ、知らないですか、やっぱり。
うん。
作者がですね、まあ、中学生とか配信とかしてありして、ちょっと一時期放送が、連載が中止になったような、はい。え？
ん？
いや、作者がですね、
うん、
中 P 生とですね、売春行為なんかをしてですね、一時期こう、連載が中止になったという。で、もう、ほんまにいいところで止まっちゃったんですよね。あ、それが一応復活はしたらしくてですね。
うん。
はい、一応最終話がジャンプじゃなくて別のところでですね、話が進んで解決はしたみたいです。
いやー大変だねそういうのって。
ちなみにその人はまた今ジャンプで別の漫画書いてたりするんですけどね。
復活したんだ。
復活しました。そのたけしもね、その元々はとんでもないギャグ漫画だったんですよ。
うん。
ただまあ知ってる人なら知ってると思うんですが、ボンチューが出てきたあたりからバトル漫画になってね、よくある話ですよ。
今やっと何の漫画か分かったよ。
分かった、分かりましたか。
うん。
はい、そんな感じでございます。
ボンチューいいよね。
え？
ここキリンさんかっこいいよね。
え？
え？
はい、では続いていきたいと思いまーす。
はい。
あ、そうそうそう、リボンの話だね。
あ、そう。
まあ、あれもね。
それでね。
はい。
今ね、コミックスを買おうかどうか、ヤフオクの1ページを見て、ずっと悩んでるんだよ。
ほうほうほうほうほう。
どうしたらいい？これ。
悩む前にラジオに集中していただければ助かりますね。
はい。了解です。
まあまあまあまあまあ、冗談ですけど。まあ、それね、その缶が進むとね、まとめ買いってしづらくなりますよね。
そうだね、何の漫画でもそうなんだけど、
はい、
缶が進んでシリアス系にこうだんだん移っていく場合が多くて、
そうですね、
つまんなくなっていくことが結構ある。
まあ、それはありますね、正直。うん、まあ私もリボンはリボンで毎週欠かさず見てはいるんですけど、ジャンプの方ですね。私こう見えても、ジャンプマガジンサンデーチャンピオンは毎週欠かさず見てます。
おー、ね、はい、サンデーだとね、
はい、
なんだっけ、月光条例
ん、
月光条例
なんだそれ。
カラクリサーカスとかウストラ書いてた人の、
今あれでおとぎ話の国のやつですかね。
そう、あれがね、一巻しかまだ読んでないけどやっぱり面白い。
あれは面白いですね。あの人は、なんて言ったらいいんでしょうね、その、ストーリーの組み立てというか、話が面白いというかね。
そうそうそうそう。
ありますよね。
どんどん引きつけて読ませるよ。
はい。ただ、私ですね、ある回で1話を読み飛ばしてしまいまして、完全に話がついていけなくなってるというね。
1話だけで？
まあ、ただあの人の話に関しましては、特に今やってるものに関しましては、だいたい一区切り完結。1話というか、一つの話が何週か続いて完結。またゼロからスタートみたいな感じになってますので、まあ、次、新たなスタートがあったらもう一回読み直そうかなって思いつつも。はい、まあそのね、こんな漫画バカの話は置いときましょうか。
キリがないけど。
本当にキリがございませんので。で、私が先週一週間何をやってたか。
うん。
じゃらったったー。もぎ。
じゃらったったー。
もぎもぎ。まずもぎ。
もぎ。
昨日もぎ。
うん。
昨日もぎやりましたよ。昨日模擬はですね、本当にね、マックス耐久の模擬だったんですけど、まあまあまあ、まあまあまあまあ、まあ普通だと思います。マックス耐久の模擬ですが、何戦やったかな？何戦やったかな？
何時から何時まで？
一応9時からですね、解散するまでなんですが、
うん、
はい、私昨日ですね、ざーっと、脳筋ツールを立ち上げてみますが、ほい、昨日私は29戦、
多いね、
29戦もやってました。多いのか少ないのかは知りませんが、これね、いやー、ここまでやるとさすがに疲れますよ。
それは、でしょう。
しかもよくあるパターンがね、艦隊メンバー全員戦列艦なのになぜかラロワが提督してたりね。そんな話もよくありつつ、え？
ラロワ？
ラロワイヤルっていうガレー戦ね。
うん。
ガレー戦って柔らかいんですよ。
うん。
撃たれたらすぐ死ぬんですよ。
うん。
提督って死んじゃダメじゃないですか。
そうだね。
はい。装甲戦列艦って今ある船の中で一番硬いんですよ。
うんうん、
なかなか死なないんですよ。
うん。
で、艦隊メンバー、装甲戦列艦4隻、ラロワ1隻。普通誰が提督します？
投稿さん、投稿の方。
ですよね。ガレーの私が、走行戦列艦4隻を引っ下げて提督やってたりね。いやー、楽しいね。こっちの艦隊の提督はここだ、撃たれたらあっさり死ぬぜとかって叫びながらやってますからね。
つまり、マゾプレイって感じ？
イエス、ボス。
うわ
ー。まあ、そのね。ちなみに、ロワイヤルの最大耐久っていうのはですね、938あるんです。938ですね。
で、結構あるね。
結構ありますよね。まあ、走行戦列艦は1000なんですけど、まあ、その差、せいぜい70ぐらいですよね。毎回ですね、その938ある最大耐久がですね、戦闘終了後には700台まで減ってるんですよ。1000ですよ。一回戦闘するごとに770とかまで耐久が減ってるんですよ。
すごいね。200いくつぐらいバーンって減るんだ。
激しいっすよね、ほんと。
どんな戦い方すればそんなに減るんだろうね。
別に普通に横から砲撃食らっただけで減っていきますよ。
あとね。
はい。
こう、クリティカルじゃなくても横から叩かれて普通にこう沈んじゃうってちょっと悲しいことがあるのね。
ああ、はいはいはい。まあ、横から叩かれた場合ですね。確か最大耐久の 25% 何パーか忘れたけど、何パーセントか以上のダメージが通った場合に、最大耐久が減っていくんですよ。
うんうん。
で、それでまあ、クリティカルを食らわなくても、ガンガンガンガン横から食らうと、最大耐久がどんどん減っていって、気づいたら、700台とかね、よくあるんですよ。まあ、それがですね、その、走行戦列艦とかだったらそこまでは減らないんです
よ。
横から食らうダメージって言ったら走行値がものすごく影響しますから、ガレー戦って柔らかいじゃないですか。だから横から食らうダメージも大きいんですよね、走行戦列艦とかに比べて。ですので最大耐久もそれに伴いガンガン減っていくわけでございます。
なるほど。
まあ、ちなみに、私昨日の成績なんですけど、あんまりまあ良くはないですね。29戦、9撃沈1打砲で12非撃沈。イエーイ、死にまくりだっぜ。
あれだよ。
はい。
倒れるごとに強くなっていくのさ。
そうだと思いたいね。
うん。スーパーサイヤ人だもん。
その20何戦やってるうちに、うん、そのうちにですね、私を落としたのが例のそのスノフ君が私を結構落としてたりするんですよ。途中参加でよ。まあそんな感じで、なんか一応その、ゲーム内で模擬って興味があるけど正体があるんだからなぁと、足をね、踏み出せずにいる方がいるみたいなんですけど、実は、そこもぎに参加するのが一番いいのかもしれませんね。
そこもぎか。そこもぎとかって種類がいっぱいあるけど、
はい。
僕ら噴水前のこう、適当なもぎしか出たことないよ。
ちなみにリスボンで、ノゾスではリスボンでですね、まあ、ほぼ毎日のようにそこもぎが行われております。ルールに関しましては、基本的には、底耐久の船で、大砲は3スロットまでで、まあスキルに関しましては嫌いカンストしてる人は若干自重気味みたいな感じですね。それ以外は装備も何も全てありみたいな、ありありの戦闘だったりするんです。じゃあ底もぎがなぜいいかと言いますとですね、実は正代ガレオンとですね、戦列艦でも戦闘能力の差っていうのはあんまりないんですよ。
おうおうおう。
むしろ正代ガレオンの方が強いぐらいかもしれないんですよね、そこもぎの場合。
普通の戦いだと、
はい、
どこで差が出るっていうこと？
まあ、普通に戦うと、商用大型ガレオンと戦列艦が戦った場合ですね、大砲のスロット4スロット vs 5スロットです。
あー、そっか。
はい。5スロで 敵をクリティカル一撃、まあ、最大大級の船をですね、一撃で沈めることっていうのは、非常、まあ、できたりするんですよね。ただ、4スロットの場合ですね、敵の最大耐久が、ま、マックスだったら、撃沈しようと思ったら、まあ、キャノンを使うなりしないと非常に困難なんです。ただ、底耐久、底重きの場合ですね、大砲は3スロットと決められてますので、戦列艦も、商用型ガレオンも3スロ同士で変わらないんですよ。
なるほど。
で、むしろですね、最大耐久は半分なんですが、実際大砲って言ったら、5分の3残るわけですよ。戦列艦レベルで考えたらですね。
うんうん。
だから、5スロット、5スロットを使って最大耐久を落とすより、3スロットを使って半分の耐久を落とす方がたやすいのはまあ、わかりますよね、それは。
うん。
だから、まあ、そういうのがありますから、商用大型ガレオンに関しましては、最大耐久、まあ、鉄張りでしたら、戦列艦までは届かないもののですね、それに近い耐久がございます。まあ、実際、半分にするとね、全然変わって、さらに近づくんですよね。
ん？え？何に近づくの？
戦列艦の耐久とかに。
あー。
大体ですね、その戦列艦の耐久がまあ952ですから、半分にするとまあ底もぎだと、476はあるわけですよ。底もぎだとね。で、商用型ガレオンと言いますと、商用型ガレオンの場合、まあ鉄にした場合は、よいしょ。924あるわけですよ。924割る2はって言ったら462です。462。戦列艦との耐久差って言ったら14しかないんですよ。たったの。たったの14ですよ。で、旋回性能が、戦列艦は8で、商用型ガレオン9あるんですよ。
おー、むしろ良いんだね。
そうそうそう。耐久の差は14。旋回の差は商用型ガレオンの方が多い。で、今まで戦列艦が大きなアドバンテージがあった大砲スロット5スロっていうのは、底もぎの場合はむしろ3スロ同士になりますので、商用型ガレオンの方が上。
うん。
そしてなおかつ走行値。戦列艦は32で、商用型が、じゃあ戦列艦は30で、商用型ガレオンはなんと32あります。
うん。
ということはどういうことがわかるかい？
どういうことでしょう？
なんとなんとなんと、まあ、最大耐久が確かに14を取ります。
うん。
で、船員数なんかも確かに8人少ないです。うん。その代わり、その他のアドバンテージ、走行値、旋回能力、なんかは逆に商用大型ガレオンの方が強いんですよ。うん、そこもぎの場合。うん。そこもぎの場合ね。
うん。
ですので、ぜひぜひ、商用が、むしろ、底もぎの場合は、戦列艦より商用型ガレオンの方が、まあ、活躍できる可能性が高い。
なるほど。
なおかつ、そこの場合ですね、そんなにスキルも、高くなくてもですね、クリティカルをバゴーンって当てたら、沈んでくれることもよくあります。中型戦で敵を沈めるよりよっぽど楽かもしれませんね。
うん。
ですので、まあ、興味のある方は、ぜひぜひ、底もぎから。まあ、ただ、底もぎもですね、ノトスのリスボンの場合、本当にガッチガチでやってる方がいらっしゃいますから、まあ、興味のある方は私に、先週のうちにですね、底もぎ用の船まで作ってきましたんで、
ほう。
はいはい、ぜひぜひ一緒に参加していただければ、まあ、声かけていただければ、私、提督で底もぎ出ますよ。死んでも OK な人ね、まずはそこからスタートしてみてはいかがでしょうかね。それで模擬の面白さを知ったら、何かのきっかけで、しげさんみたいになるかもしれませんよ。
しげさんみたいに？
ん？しげさんはもともと戦闘にはそんなに興味がなかったんです。ただ、ラジオの中でですね、私に沈められたり、私に沈められたりしているうちにですね、目覚めたわけですよ。ピーンってね。
覚醒した。
そう、覚醒したわけですよ。 あーダメだな、私その戦闘になるとかなり熱く語ってしまってね、かなりそのずれてしまいましたが、むしろそのラジオ舞台みたいな作りたいですよね。
ラジオ舞台、
はい、
MC 舞台
というわけじゃないんですけど、そのレイブンズナイトリスナー舞台みたいな感じでそこに乱入しましょうか。
まあ、戦う隊みたいになりそうだよ。
まあ、十中八九ボコボコにやられそうな気はしますけど、楽しければ OK ということでですね。まあ、その、底模擬用の船もできたことだし、私もちょうど模擬の練習もしたいし、楽しめるかなと思います。おっと、反応ありましたね。いいなーっていう反応ありましたね。
僕はまだ育ってないからな。
はい。レイブンズ団、おー面白そうですね。あ、ちなみに
体質でもいいな
ですね。おっとここで、証拠上からも準備は一応できていますがと、隣に座ってるんですけども、やる気満々ですね。完全にやる気満々ですね。ジョーの慌てんぼこうと、底模擬用の船がですね完成してますね、これ完全に。
まあ、その覚醒してるんだ。
覚醒してますね。まあ、そんなわけでですね、このラジオが終了次第ちょろっとだけやってみるかな。賛成する人はぜひぜひ、まあ、私が勝手に艦隊募集してるんで入ってくれれば助かります。はい、で、もう一つ。あ、アリさん。
はい。
今日の新商品コーナーやります？
おう、じゃあ一個。
はいはい、お願いいたします
。そうだな、いろいろあるけど。
はい。
それで、よし、はい。
もしもし、アリさん。
はい。
ちょっと電波の状況が悪いみたいです。電波の状
況が悪いみたいです。
はい。
はい、行く。
はい、すいません、全然聞こえません。
もしも、
今のその多分もしもしって言ったと思うんですけど、もしもでしたね。もしも何ですか？
もしも
あ、もしもですね。やっぱりもしもですね。
もしもって言ったけど、言ってる？
はいはいはいはいはい、聞こえますか？はい。はい。
マイク。聞こえてる？
はいはいはい、聞こえてるは聞こえました。
アイマスク。うん。
アイマスク、はい。
アイマスク。え？ルゴ
13。アイマスク。うん。アイマスクでゴルゴ13。
うん。ゴルゴ
13。ゴルゴ13？
ゴルゴ13。
ゴルゴ13。ゴルゴ13アイマスク。あ、これ欲しい。これ欲しい。めちゃ欲しい。
これもう、あれだよ。絶対にもう、後ろに見ないよ。誰も。
はい。
寝てる間に誰も高くなるよ。
そう、誰も後ろにいたら、これめちゃめちゃ欲しい。いや、これは欲しい。
もう、立ってしまった？
おー。はい、一応ね、説明しておきます。ゴルゴ13、ご存知の方いると思うんですけど、まあ、そこに出てくるそのゴルゴ13こと、デューク統合の鋭い視線をアイマスクにプリント。裏はおなじみのセリフが英文で入り、ゴルゴ13の世界観を別の角度からアプローチした何かと狙いにできそうなアイテム。これさえあれば寝ているとき襲われる心配はありません。あー、なるほど。これゴルゴ13の鋭い目線がね、これ
いいよ。
はい。
100% は欲しい商品だった。
ちなみに私ですね、ゴルゴ13はものすごく昔から好きでして、
うわ
ー、はい、ゴルゴ13のですね、ベストの本も持ってたりするんですよ。さすがに単行本全巻は持ってないんですけど、なんか とんでもなく分厚い本があるんですよ。
どうした？
辞書並みに分厚い本。
お
お。ね、
何が書いてあるの？
いや、各方面のですね、人気のある話が、
ゆり抜きサザエさん？
ん？
ゆり抜きさん？
なんで？
え？ゆり抜きさん？
なんそれ？なんすかそれ？
いや、ゆりいるのかなと思って。
ごめんなさい、なんで？
ゆりなのかなと思って。
ちょっとごめん、すみません、ほんまに、聞き取れないんです。
うわ、怖かったなぁ。どうした？
文字でちょっと送っていただけますか？
はーい。雪なのかな
ぁ。雪なのかな？
寄り抜き。
寄り抜き。
降ってる。
寄り抜き？
うん。
寄ってる、寄って抜くっていう意味ですか？
やるな。
酔っ払いじゃなくて、よりすぐりのやつを抜くってやつのより抜きですか？
そうそうそう。
あ、はいはい、より抜き。はい、そうです、そうです。まあ、アマゾンとかでも出てますが、ベスト13 of ゴルゴ13で検索していただければ。BST、ベストですね、13 of ゴルゴ13。と、あと、その、もう一つ黒いやつもあるんですよ。ベスト13 of ゴルゴ13、これ、二つ出てるんですよね。ベスト13 of ゴルゴ13。
うん、
黒いのと赤いの。
検索。
あ、まだ出てますね。3作目。黄色は私まだ持ってないですわ。これがまたでかいんですよ。もしもし、アリスさん。
はい、やっと出た。
出ましたか。
うん。
各界の著名人がセレクションした、その、ゴルゴ13のベスト13ということでですね。
おぉ。
これがですね、また本当にバカでかくてですね。
うん。
画像検索していただければ、何個か出てくると思うんですけど、まあ、とんでもなく分厚いんですよね。
おお、そうかね。
とにかく、分厚いんです。
これ持ってるんだ。
これを私、黒と赤は持ってます。黄色がまだ持ってないですね。これは買わないといけないですね。
ほほー。
ぜひ、ゴルゴ13に興味がある方、このベスト13オブゴルゴ13に関しましては、すごいいいと思います。そのゴルゴ13が好きになる本かもしれないんで、
うん、
まあ、興味のある方は、
はい。
はい。
あのね、
はい。
手をいっぱいつけて、
はい。
5つがいっぱい。
あ、何？ 5 つがいっぱい、星5つがいっぱいってことですか？
あ、
ほうほうほうほうほうほうほう。
アマゾンの、
はい。
カスタマイズ。
おー。ちなみにですね、分厚さはと言いますと、1リッターのパック牛乳あるじゃないですか。1リッターとか500ミリリッターのパック牛乳。その分の横の厚さぐらいあります。もうちょいでかいかな。分厚さ。
ていうかね。
はい。
あれ、すごいよね、上から。
はい。
上からすっごいよね。
もしもし？
うわぁ、ダメだな。一回つぶさってきてもいい？
はい。その方がいいと思います。切ります。現在呼び直し中。はい、おかえりなさーい。
まだ？
わかんないです。まだわかんないです。まあ、なんでしょう。 分厚さに関しましては、その、500ml のパック牛乳だとか、1リッターのパックコーヒーだとかの、横幅あるじゃないですか。うん、あれぐらいあります。
ほー。
とにかくでかいです。あ、そりゃ、13話分入ってるわけですからね。
そうだよね。
まあ、これはその完全保存版ということで、本当に人殺せるサイズでございます。
危険だな。
でもゴルゴ13 の、 その単行本数って確かギネスに載ってるんじゃなかったですかね。
え、そんなに多いの？
ちょっと待ってくださいね。ゴルゴ13の単行本、今100、現在、単行本、ちょっと待ってくださいね。あ、こち亀の方が多いみたいですね。
あ
ー、ゴルゴ13全巻まとめ買い、1巻から122巻、61,000円。122巻ですね。なんとなんと、こち亀よりは少ないのかな。
122。
お
ー、ギネスで開いてみた。
はい、
やっぱりこち亀だ。
こち亀ですよね。
あ、違うかな。こち亀は、
はい、
少年誌最高連載記録、また30年以上渡る週刊誌での長期連載にもかかわらず一度も休載なし。
そうなんですよ。
すごいな。
こち亀はバケモンですね。
先生すごいな。
あ、単行本ってゴルゴもっと出てるかもしれません。
どういうこと？
ゴルゴの最新単行本、最新刊、100何巻ではないみたいですね。
ほうほう。
150巻とか、どんなやねん。
ゴルゴコミック関数、
み
んなも悩んでるようだよ。最多コミックは口亀とゴルゴ、っていう質問で、
はい、
口亀ではないでしょうかっていう質問の答えは載ってるけど、関数が載ってなかった。
あー、なるほど。
あった、関数を教えてくださいっていう質問が結構こういうことで質問する人いるんだね。
そうですね。
あとね、
はい、
フィードコミックスに114巻に国王ゴードン君のビッグコミック別冊っていうのがあります。どうだろう。
あ、今ですね、単行本は151巻、文庫本は122巻まで出てるみたいです。
120?
単行本の方が151巻、
あ
ー、で文庫本になってるのが122巻まで出てます。
あー、こち亀何冊？
こち亀はですね、少々お待ちくださいね。よいしょ、こち亀は、163巻。おー、ゴルゴより多いですね。
あ、次はね、
はい、
コミック単行本数のランキングのページ見たんだけど、
はい、
1位がこち亀、2位がゴルゴ、
はい、
3が20 戦物語、技術士物語。
はいはいはい。
ということで、4位がおいしんぼ。
あ、おいしんぼ4位ですか。
5位がクッキングパパ。
あ
ー。おいしんぼってそんなに出てるんだ。
そうですね。
うわー、よく続くね。
コミック本単行本数関数ランキング、あクッキングパパ、あ、南の帝王が6位に続いてるわけですね。
これ南っていうのは、
はい、
あ、待って、南の帝王、
おーで11位に初めの一歩とか、まあ、この辺りは定番ですよね。
おお、パタリロだよ。
パタリロ80位。
12位。
いやー、うわ、これすごいですね。クレヨンしんちゃん47巻も出てるわけですね。
どうだ、クレヨンしんちゃん。
と、まあ、あの、すんごい、余談の花方向に行ってましたんで、一旦この辺に止めときましょうか。
はい。
はい、DOL ヘッドラインでした。と。はい、なんか変な方向に話が咲いてしまいましたが、次のコーナー行ってみたいと思います。で、その前にですね、今日の途中参加者、今日は来てくれるかな？
来てくれるかな？来てくれるかな？
ちなみに今、ゼルダ姫がですね、パタリロなら、外伝も含めて、すべて所持していますと。
すごーい！
素晴らしいじゃないですか。今日は、しげさんは来ないかもしれないですね。あ、
待って、待って。
はい。
こんばんは。
こんばんは。
おや？来た。何か来た。
俺たちはな、ワットの裏街道を歩く都勢なんだぞ。いわば天下の嫌われ者だ。およしなさいよ、無駄なこと言って聞かせて、その後に。
というわけで、こんばんは、しげのぶとかごの父でございます。
こんばんは。
はい。これはですね、勝慎太郎、こう、勝慎太郎さんのザトウイチのテーマ曲ですね、ご本人が歌っています。
うん。なぜこれを？
なぜこれか。ね、うん、いや、今日さっきまあ、放送前に準備しましたのって、今日のお題を見たんですけども、
うん、
覚醒目覚めですね、
うん。
今日のお題、覚醒目覚めなんですが、じゃあ効果音であれだ、ガンダムのニュータイプの音を探してこようと一生懸命探したんですよ。
うん、
探したところですね、なかなか見つからない。
しげさん、しげさん、しげさん。
はいはいはい。
同じことを考えてますね。
そうですか。どうしよう。覚醒だ。覚醒だ。ニュータイプ、人類の覚醒だ。でも出ない。覚醒。覚醒。ああ、そうだ。勝新太郎だ。勝新太郎さんといえば覚醒じゃないですか。
待って、それもしかして危ないネタじゃない？
正確に言えば、勝新太郎といえばですね、覚醒剤じゃないかと。
今のポッと大事な単語言っちゃったよ。
ね、空港でパンツの中に覚醒剤を入れていたことでおなじみの勝新太郎さんでございますよね。
なんかすごいこと言っちゃったよ。
奥さんは、中村玉緒さんで有名なんですけどもね。
しげのぶさん。
はいはい。
危険だよ。それ以上、僕は全身に進めたくないよ。
いや、待ってください、アリスさん。いいですか、
うん、
青森のイタコにですよ。 あ、まあ、霊媒を頼んだとしてですよ。
え、
例えば、林家三平さんを、ぜひとも、呼んでくださいと言ったら、おそらくですね、
うん、
その、いたこさんは、頭に、手を、後頭部に乗せて、どうもすいません、なんてことを言うのが多分、
うん、
まあ、林家三平のモノマネっていうか、高齢術だと思うんですけど。
いやいや、高齢術がモノマネになってるから、それ。完全にモノマネやん。
ですがね、はい、そのいたこに、じゃあ、勝慎太郎さんをぜひとも降霊してくださいと言ったら、おそらく読んだ途端にですね、手をパンツの中に引っ込んで、覚醒剤を取り出すというのが多分、
やっぱり
正しい勝慎太郎なんではないだろうかと、思ってるわけなんですが、いかがでございましょう。こんばんは、重信と孫の父です。
はい、どうも、こんばんは。
なんてやばいんだ。
一般には議長風あんかけ焼きそばでおなじみの重信とかこの氏でございます。
ところで、重さん。
ほどでございます。はい。
任期は、いつまでですか？
2月の22日まででございます。
お、2月の22日です。
先生
はい。
今僕頭の中は任期じゃなくて、任期って行き来つつも頭の中ケーキってこう、変換してた。
うん。
ケーキ。
なんでケーキなんだろう。
しげさん、もうちょい BGM 上げてもいいよ。もうこれ、いっそのこと。
え？
前回まで BGM 上げて、こう、寒い空気を楽しみましょう。
ね、なんとなく刑務所から出てくる感じがする。寒いさえも、
さて、シゲさん。はい、はい、はい。そろそろ、後半戦スタートしましょうか。
帰ってきて。
はい、というわけで、まとめとしては、人類の、覚醒は勝慎太郎だったと、つまり勝慎太郎はニュータイプだったということでお話を落ち着かせようじゃないですか。
うん。
まあ先に進めよっか。
はい。
はい。
はい、では、レイブズナイト後半戦に行きたいと思いまーす。後半戦をお送りするのは、私、スーパーヨシンボーのエイチャルと、
お調子のこと、アディシャーシムと、
スキーバスター、一般には議長風あんかけ焼きそば、重信とここの、父でございます。よろしくお願いします。
はい、この3人で後半戦行きたいと思いまーす。後半戦はお題のコーナー。まあ、今日のお題はですね、覚醒、目覚めでございます。何かに目覚めたこと、まあ、すごい力が発揮されたこと、超能力、キュビーンみたいな感じですね。とか、まあ、力的なことだけではなく、突然目覚めた趣味、新しい味読む本のジャンル、性癖、フェチなどなど、まあ、こんなに目覚めたっていうのがございましたら、ぜひぜひご投稿ください。投稿していただくのは、レイブンズナイトで検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。今出てくるのかな？はい、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。そちらの、第123回放送、123回放送のですね、こちらに123回放送に投稿していただければ、まあ、番組内ですね、時間の許す限り皆様にご紹介していけるかなと思っております。
はい、皆さんのですね、勝慎太郎に対する熱い思いもですね、決勝の方に
来ます。待って、聞くんだ？
いや、覚醒イコールニュータイプイコール勝慎太郎は、これは絶対確定してるんですよね。
つなげちゃいけないと思うんだもん。
人類の覚醒ですよ、勝慎太郎は。まるでだ。強化人間が中村玉緒だ。
おー、なるほど。いやいやいやいやいや。 覚醒といえばですね、はい、私がその昔やってたあるゲームでですね、
はい、
もう人間離れ、まあ、ロボットを操るアクションゲームなんですけど、人間離れしたら作敵能力、人間離れした回避能力、ありえない戦闘能力をこう発揮してですね、もう世間から恐れられた存在であったこの私が、どんなあだ名ついたと思います？まあ、ロボットも相手の弾は避けまくる、
はいはい、
後ろから襲いかかってもなぜか突然振り向く、
はいはい、
とかそういったその常識離れした動きをしてる、まあ、普通に考えたらニュータイプとかさ、そういうあだ名つくわけじゃないですか。
そうだね、
はい、俺についたあだ名は変態。
すごいな、今までの振りが全く関係ない状態だと。
動きが変態だから変態だそうです。
あれか、変な方に骨が曲がってる、ちょっとジョジョって感じの。
そうそうそうそう、なんでやねん。まあそんな感じのですね、輝かしい戦績を残しつつ、何の話だよ。はい、まあ今回のお題は覚醒目覚めということでですね、まあ覚醒したこと目覚めたこと、まあそのあたりですね、ガンガン書き込んでください。まあ何でも OK です、本当に。まあ私がそのラジオに目覚めたのもね、何がきっかけだったかっていうと、
うん、
何だったっけ。
なんだろう、それもペチコなのか。
いや、それは関係ないと思うな。
うー
ん、覚えてませんね。
ちっちゃいペチコ来た女の子が、ねちゃんさん、ラジオやってとか頼んだのか。
いやー、それはないと思いますね。はい、はい、まあそんな感じで、ざっと、来てるやつ行ってみたいと思いまーすと、その前に、しげさん、なんか目覚めたことあります？
目覚めたこと、
覚醒したこと。あ、しげさんはあれだね、カイジに目覚めたね。
え、
カイジ、カイジ大公開のね。
あー、いや、話の種にやってるだけですかね。
いやいや、だってそのなんでしたっけ、例のラジオでその沈められたりとか、俺が沈めたりとか、俺が沈めたりとか、俺が沈めたりしてるうちに、いつの間にか開示レベルが52になって、64になって、あれねみたいな感じじゃないですか。
すごい。
いや、違うんですよ。
はい、
ね、
はい、
このゲームやってて思ったのはね、はい、どんなに面白いことをやってもね、
はい、
沈められたらね、毎日理解されない。沈めて、なおかつ、お笑いをやろうと。説得力のあるこう芸人根性でですね、私は最終レベルを上げて、いいですか、強くなるのが目的じゃないんだと。相手に話を聞いてもらうために開示が強くなったと。
あ、なるほどね、そういうことです ね、
弱いやつがね、ちゃんとバカやってもなかなか受け入れてもらえない。じゃあわずかばかりの火力で、万が一沈めて、その上でですね、このバカ話に付き合ってもらおうじゃないかっていう。
おー、素晴らしいじゃないですか。
そうしてですね、私の念願である PKK をして、相手にバッテンをつけて、賞金を返し、なおかつ、植木仁大先生のですね、歌を、白茶で延々と歌うという、大変 KY なプレイをですね。
懐かしい話ですね。某2がつく巨大掲示板にも思いっきりさらされてましたよ。
ね、でも最近寂しいのはね、はい、なんか2チャンネル書かれるとすごいモチベーションがガーッと上がってくる。もっと面白いことするしかもっとさらされなきゃと思うんですけど、
はい、
最近チートもいじられないですよね。
あーですよね。
昨日今日どうした、イング議会を茶化しに行った時以来全く音沙汰がなくなってしまったぞと。
はい、
それ以来全く2チャンネルさらさんがなので、これはあれだ、新しいネタを投下しなくちゃいけない。聞く話によると、ポルの、トラ議長は、
はい、
イスパ議長譲りますよと言っていた。ということはだ、俺がイスパ議長の任期中にポル議会の議長、一日議長をやらせてと言わせて、前代未聞議長、議長を一人鍛えるという。
二カ国議長ですか。
各国議長はどうだろうということを考えて、これはさすがにさらされるだろうと思って、
はい、
今日ポルギー会でトラさんに話そうと思ったんですけど、ちょっと野望用あって、
あらま、
ですけどね、
残念でございます
。まだあと3週か4週ぐらいはまだ俺人気あるんで、
はい、
まあちょっとレムズナイトとですね、ポルギー会同じ時間にやってるんで、これをぜひとも実行したいと思っております。断れた 断られたら私はこの件に関して一切話題に触れませんので、あれ知るあの件どうだったなと思った方はですね、お察しください。
そういうことですね。要するにラジオ内でもその聞かない方がいいんですよね。
そうですね。
なるほど。
僕、平気な声を出しつつ、部屋の隅っこで体育座で泣いてる姿を、思い浮かべていただければと思います、
ね。なるほど。はい、では、投稿来ているやつ、ガンガン読んでいきたいと思います。
はい。
はい、まず、アギリンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
2年ぐらい前にコーヒーに目覚めました。おお、それまでインスタントコーヒーしか知らなかったのですが、ある日友人にコーヒー豆を売っているお店に連れて行ってもらった時、試しに飲んでみてブラックのコーヒーってこんなに美味しかったんだなぁと気づいて以来、自分で豆を挽いてコーヒーを入れることを覚えました。ちなみにコーノ式っていう、入れ方と器具を使ってます。おー、いや私もですね、一時期コーヒーに目覚めたんですよ。インスタントコーヒーに目覚めて、
うん、
じゃあインスタントコーヒーしか飲んでなかったんですが、
はいはい、
一時期コーヒーに目覚めまして、私もその一人暮らしのくせに、コーヒーメーカーとミルあります、
はい、
豆買ってきてそのミルに注いでゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリってやって、うん、ですね、フィルター置いてそこに入れてコーヒー、電自動のコーヒーメーカーボタンピーってやったらコーヒーができてくるわけですよ。すんごいいい香りするんですよ、はい、いやーねー、美味しかったんですが、
うん、
が
やっぱり缶コーヒーは裏切らない。
あ、なんかそのセリフは結構セリフだよね。
缶コーヒーは裏切らないです。あのね入れたコーヒーだとかはやっぱその豆の良し悪しだとか入れ方だとかいろいろによって味が上下するんですよ。
うん、
まあ美味しいコーヒーを作れやそりゃいいっすよね、えしげさん。
うん、
うまいコーヒーができりゃそりゃいいっすよね。
そうね。
でまあまずいコーヒーができた時にね、こう思うわけですよ。缶コーヒーは裏切らねえ。
私の感覚でいくと、はい、入れ方6割、豆4割がイメージありますけどね。
え、何ですか？
コーヒーは入れ方6割、豆4割。
ですよね。
どんなにいい豆使ってもね、入れ方がまずかったらダメだ。もしくはね、なんか放置しすぎて、なんかしけちゃった豆とかね、なんか酸っぱくなっちゃったらダメだっていうのもあるしね。
放置しすぎてしけったどころか、危険な状態になってる状態の豆を吸って飲んで、缶コーヒーは裏切らねえ、うん、
やはりね、あれはね、蒸らさないとダメですよね。
いや、わかります、わかります。確かにその豆で飲んだ、豆で入れた美味しいコーヒーは OK なんですが、そう。ね。自販機に売ってある缶コーヒー、あれは全国どこで飲んでもですね、同じ味なんですよ。わかります？
うん。
うどん、カップうどんと違って関西と関東で味が違うことも、まあ、まずないんですよ。うん、まあね、言ったら、
でも缶コーヒーはね、
はい、
体に悪いですよ。
まあそれはそうですけどね。
うん。
いやでもね、
目覚めたってこういう趣味に目覚めたっていうのもいいんですね。
まあそういうのもありですね。
あ、最近アロマテラピー、アロマオイル目覚めました。
お。
前言ったかな？
いや聞いてないですよ。
たまたま去年の年末に買った加湿器ですね。
はい。
アロマオイル、アロマポット、
はい、
のを買っていて、あ、じゃあこれは買わなきゃ損だったんですね。オイルを2、3種類買ってみてですね。これどうも面白いのは、
はいはいはい。
例えばグレープフルーツのオイル。
はい。
グレープシードオイル？
そうそう。グレープフルーツとか、あとラベンダーとか、ベルガモンとか、
はい。
いろんな、まあ、匂いのするオイルがあるってところを調合することによってですね、
はい。
新しい香りの発見があるという。
おお。
で、私はですね、あれこれも12、3種類ぐらい、オイルを買って投稿したんですけど、ラベンダーとグレープフルーツ混ぜるのが結構よろしい。
おお、ラベンダーとグレープフルーツですか。
あれか、ヒゲパパスペシャルっていうコロンを作るんだな。
ん？
シゲパパスペシャルっていう香水を作るんだな。
あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。
あ、ちなみに、シゲさん、シゲさん。
ちなみによ
、はい、はい、はい、はい、どうぞどうぞ、先どうぞ。
ちなみに、余談ですけども、グレープフルーツの匂いを嗅ぐとですね、ダイエット効果があるとで、ね、食欲が抑えられると。
あー、なるほどね。
そして、ラベンダーは、気持ちを落ち着かせ、リラックスさせる効果があるんです。
はい、はい、はい。
うん、で、これを嗅げばおそらくですね、リラックスして痩せることができるという。
なるほど。
あのね。
はい。
アロマ関係強いから何でも聞いて。
はいはい。
なるほどです。ちなみにしげさん。
はい。
ホットシャワー、あの、3は届きましたか？
届いて使ってますよ、
どうですか？
あのですね、エイチャルさんの言っていた、はい、霧を、まああれ、霧を吸い込む機械なんです
か？はい。
ですよね。最初塩でやってたんですけども、塩なしでやったらきつい。
あー、いや、慣れりゃ大丈夫ですよ、慣れりゃ。
きついっすね、あれね。皆さん、ホットシャワー3といって、これも Amazon で検索していただきたいんですけども、この番組の提供は Amazon でございますね。大切なことですね、Amazon、Amazon、2回言いました。その Amazon で検索していただくとわかる通り、ホットシャワー3という吸入器、こちらの方がですね、肺に直接、蒸気ではなくて、霧を送り込む感じ、ミストみたいな感じのところ。
そうですね。ミストですね、完全に。
で、水というのは、結構、ポカリスエットの CM、覚えてるかな、ミイラみたいなやつから、水が漏れてくる。
はいはいはい。
普通の真水、水道水というのは、体に非常、人間の体に非常に馴染みにくい。どうするかと言ったら、軽く塩分を混ぜてやると体に馴染みやすいん
ですね。そうですね。
それと同じ効果かどうかわかりませんけれども、水道水をそのまま吸い込むと肺が大変気持ち悪くなりますね。
まあ私もその、喉をあれするときは、口で吸い込むときはですね、塩水じゃないとやばいんですが、鼻から行くときは私、真水で大丈夫ですね。
鼻から行くときは大丈夫ですよ。肺に直接口から吸い込むときは、塩を混ぜないとやってられません。
やってられませんね、これは。
時々むずかゆくてむせることはあるけど、水でやってるよ。
いや、あれはね。
まあでも、それだけ奥まで入ってるってことでしょうね、完全に。
普通の吸入器じゃまずあんな苦しいことないですからね。
はい。
細かいからね。
ものすごい粒子が細かいですから。ちなみに私もこのラジオがやる前にこう鼻を通してます。
おう。
まあ、そんな感じで。
ホットシャワーいいでしょ？
はい。
ホットシャワーいいでしょ？
これは気に入ってますね。はい、ではではでは、続いていってみたいと思います。七七、はい、さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おいっ子がギターに目覚めたようで、暇さえあればスコアを睨みながら弾いてるようです。
ああ。
きっかけ、とあるバンドの CD を聴いていて、聴いてみたいと思ったらしいです。残念ながらそのバンドは解散してしまったようですが、子供って感受性が豊かですから影響されやすい反面、それが本当にものになるか、ものになるかどうか危ういところが青春なんでしょうね。お題とずれてしまったかもしれませんが、ごめんなさい。いやー、正解で合ってます。これは全然お題通りです。ね、私も一時期ギターに目覚めてたことありました。はい。まあちょっとしたコード進行ぐらいしか弾けなかったんですけどね。
僕もだな。
本当に高校の時にですね、
はい、
ベースやってます。
高校の時バンドなんかも組んだりしたこともありましたし、
3ヶ月で飽きました。
なか
な
か。
練習、まあ高校入って5月にその軽音部ってまあバンドの部活に入って、
はい、
夏ぐらいまでから僕その当時演劇部、イラスト部、ラグビー部、軽音部って4つ部活って持ってたんですけども、
はい、
イラスト部以外全部、半年か3ヶ月ぐらいで飽きました。
なんか、シゲさん、私と通ずることがありそうな気がするんですよね。私もね、高校時代ですね、剣道部、合唱部、コンピューター部、科学部と掛け持ちしてましたよ。
すごい。僕はね、中学の頃は、ブラスバンドと、
はい、
なんだっけ、軟式テニスと卓球、
はい、ほうほうほうほう。
高校はブラスバンドとアニメと剣道かな。
おお、まあでもね、こういうことやってる人ってなんかいろいろやってそうな気がするんですよね。しかも広く浅く、 そうそう超浅く
超浅く短く
飯田さん、プラスに考えるんですよ。我々は半端もんじゃないと。
そうそうそう。
天才とは全て の事象、事柄についての知識が 5% 以上あると天才になるらしいですね。
ほうほうほうほう。
だから我々はその 5% だけを食えればあとはいいんだと開き直ろうではありませんか。
そうですね。あ、ちなみにゲーム内でですね、ギターを弾くと指が別々に動かなかったので、挫折しましたという方いますが、うん、私がギターを挫折した理由言いましょうか。小指が届かなかった。
おう、
はい。
短いのか。
私の小指はですね、普通の人よりかなり短くてですね、何でしたっけ、薬指の一番上の関節あるじゃないですか。
うん。
あっこにすら全然届いてません。
ああ。
で、特にその F キーをはじめ、F、コード F をはじめとした、小指をよく使うコードが弾けなくてですね、その初心者用の省略弾きなんかを利用してよく演奏してたんですよ。ただそれだと限界がありまして、私やめました。というか飽きた。終了。
最後には飽きたがつくんだな。
まあ、やっぱり飽きますよ。うん、ただ未だに続けてるのはやっぱ歌ですね。だけは好きなんでね。はい、ではまあ、そのおいっ子さんのギターですね、それに関しましては、その飽きる時が来るまで多めに見ていただくか、最近ですね、そのニコ動のニコニコ動画なんかでも、そのプロレベルに上手いそのサラリーマンのギタリストとかがいますからね。
そうです、ダイヤにはたくさんそういう超人的な人がいますからね。
そうですね、そういったのもありかもしれませんね。
おいっ子さんギター頑張れ。
最近はその別にデビューして目立たなくても、そういったいろいろとね、世間にアピールする方法っていうのはありますから、ね、まあ、ぜひぜひ自分の腕に自信ができた時には、そういったのをしてみてはいかがでしょうかと。では続きまして行ってみたいと思います。
はい。
アリス・フロイラインさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
目覚めというと、このゲームを始める前は、あんまり不女子的なことは言わなかったんだけど、最近ラジオのネタで、書くのに目覚めました。おー、まあ半分以上ネタで言ってるんだけどね。あ、でも腹筋さんかけるお父様はガチだよね。ねえよ。
必ずそのネタに持っていかれる。
腹筋と書いてマジだよ。
腹筋で思い出した、ジトクさんにですね、昨日おととい、
はい、
カリブで出会いましてですね、
は
あ
は
あ、私とファンネル1号が買い上げやってたんですけども、
はい、
まず1号から連絡が入りまして、
はい、
人徳氏を襲って色根になっていいかっていう
はあはあ、はあ、
ネタにも程があると、
はい、
あ、いいよいいよって言って、で、クリティカルを入れて、
はい、
やっぱやーってなって、まあ、取り付けらしいんです
。ああ、なるほどね。
一方ね。で、私もその後にですね、ノリで交戦して、人徳さんに怒られました。
ありゃま。
ちょっと待って。お前ら遊びか本気かと。
ああ
。遊びに決まってるじゃないですかと。大変怒られます。危険回避での慣れ合いの実践はですね、時と場合をわきまえましょうってお話ですね。
いや、むしろその相手を選びましょう。
はい。
人徳氏にはそういうのはなかなか通用しないんで。いや、まあまあまあ。あ、ちなみに私には通用しますんで、全力で反撃にかかります。100人組で、ね、培った台湾の能力を生かして全力で反撃にかかります。
私も負けずに、速射特殊円幕で応戦します。
確かに私艦隊戦ではそんなに強くございませんが、台湾だけはそれなりに今でも自信ある気がします。
はい、
はい、続きいきますね。そういえばバイクに乗っててトラックに敷かれた時は本当に景色がゆっくり動いて見えました。
うわ、
ゆっくり走馬灯は見えなかったけどね。
あ、走馬灯見たことない。僕もですね、
はい、
バイクで事故った時にですね、
はい、
走馬灯見えます。
走馬灯見たんですか。
あれね、走馬灯というよりも、
はい、
記憶の一番こう、アトランダムに過去の記憶がパパパパパパッとストーリー仕立てに見えます。
あれってですね、 その走馬灯ってそのよく言われるんですが、それって過去を振り返ってるんではなくてですね、なんか自分の記憶の中からなんか助かる方法がないかというのをね、あの一瞬にしてあの脳が探してるらしいですね。
あ
だからほんまにピンチになった時に、その脳、まあ、人間の本能的にですね、なんか助かる方法がないのかっていうのを、過去の記憶の中から、
探し出して
なんかないかっていうのをこうぐわー探すらしいですわ。
データ検索してるんだ。
そうっていう話ですね。ですのでまあ、うん、だそれをまあ過去を振り返ってるようにまあそれは感じられるんでしょうかね。まあただ景色がゆっくり見えるってことはまあ助かる方向ですね。走馬灯が見えるとほんまにやばいって状況です。だから景色がゆっくり見えるっていうことはまだどうにかこうにか助かる方法を探してるっていうような状態ですね。でその景色がゆっくり見えてもどうしようもならないときにもうなんか方法はないかと探しまくって断片的に見えるのが走馬灯だそうです。
いやこれはね、
はい、
アリスさんがゆっくりこう見てる状況でこれ以上に危機な状況にこうの移っていった場合にそのゆっくりな時ぐわーっていきなり速くなるのぐわーって。
まあそれは分かんないですね。私も体験したことないですから。でちなみにですね、そのカジバのバカ力っていうのがあると思います。これと同じような形でですね、はいはい、うん、でそのカジバのバカ力っていうのもやっぱりその人間まあ関節を保護するだとか筋肉を保護するだとかによってですね、普段の力は制御されてるらしいんですよ。
はいはい。
で、スポーツマン、スポーツマンとかはその言うたらカジバのバカ力は逆に少ないみたいですね。で、逆にあんまり運動をしてないその女性の方だとか、はい、主婦の方なんかはカジバのバカ力が結構出るみたいです。
なるほどね。
だからまあスポーツの人なんかは逆にそういう刺激を与えて、まあ、特に重量上げの選手なんかは、まあ、言ったら火事場状態ですからね。ですので普段まああんまり運動してないって人は、まあ、火事場のバカ力が出た時すごいのかもしれませんね。
これ反動きそうですね。
そうそうそう、関節とかやばくなりそうです。はい、で続き、絶対利益は私もいいと思うよ。見てるといつも若くていいなと思います。いいっすね、
うん、ね、
はい、
アリスさんの言う絶対領域を見ていいなっていうのと HR さんが見ていいなっていうのはちょっと違うよね。
あ、そうですか。
うん、
そうですか。いや、
うん、
いや、うん、そうなのかな。はい、では続いていってみたいと思います。
はい、
丸堂さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
たまに寝ている時にものすごくリアリティのある夢を見ることがあります。それは明晰夢というやつですね。つい最近だと夢の中で朝の交通情報を見てたりとか、クレームを受けて謝っている夢を見たりとか、たまにそれが本当になって困ることもあります。学生の頃は数学の試験勉強中に爆睡してテスト問題を受ける夢を見たんですが、その問題がそっくりそのまま出ていてびっくりしたことがあります。計算間違いで全て2点減点されてたのは内緒の方向で、これだけ夢が現実になってくれるんだったら競馬予想の1つや2つ当たってくれてもいいんですかと、うん、なんか夢をコントロールする方法ってあるみたいですね、うん、そのリアリティの夢でもその夢の中で夢と気づいてですね、好きなように動かせるっていうのは、はい、アリスさん
気づきます
ですよね。気づける人がいるんですよ。
でもね、残念なことに、
はい、
すっごい楽しい夢でも、
はい、
あ、これ夢かなってちょっとでも思った時の脳の方が目覚めちゃって、
あ、
待って、もうちょっと続き見たいのって、あ、ダメだって時あるから、
あ、いや、まあ、でも夢はね、よく夢日記をするとコントロールしやすくなるだとか、あと、まあ、なんでしょうね、その先を行った、対外離脱みたいな感じのね、宗教的にではないんですけど、
うん、
なんかその明晰夢のさらに進化版、リアリティのある夢っていうか、
頑張ってみる。
なんかよくそのオカルト話で幽体離脱っていう話があるみたいなんですが、あれって実際その脳は起きて体が寝てるって状態で、その脳が体を動かしたと錯覚したのが起こる原因とかっていう話もあるんですよ。まあ、あくまで仮説の段階ですからね。 だから本当に夢の中でリアルに動き回れるだとか、自分の思うことができるようになるっていうような、本当に夢のような世界を体験できる方法があるみたいです。なんでそんなに詳しいのか。実はやろうとしてね、未だにできてません。はい。
あー、何でも疑うことだよ、夢の中で。
まあそれはそうですね。だから私の場合はもう夢自体がほとんど見ることないですし、夢が夢として完全に流れちゃうことがあるんですよね。あとまあよくその夢の中で気づく方法としては、普段からその手を見るとか、普段を手を見てこれは夢かっていうのをね、あの自問自答する癖をつけておけば、あのその夢の中でも手を見て自問自答して、あ、これは夢だと気づくことがあるみたいです。ぜひぜひその自由な夢を見てみたい方は実績してみてはいかがでしょうか。ちなみに私は未だに成功したことがありません。はい。だからシゲさん、マルドさん、ものすごくリアリティがある夢を見るときはですね、まあ普段から自分をの手を見てこれは夢かっていうことを自問自答してて、で夢の中で夢と気づけば、夢の中でこれは夢だということに気づけば、その夢が自由に操れるようになります。
いや、まあ、気がついた時点で目覚めるんですけど。
ああ、まあ、それはありますけどね。
あ、でもね、ちゃんと続き見れるときもあるよ。
はい。だから、これがほんまに、うまくいけばですね、2D の世界に入れるというわけですよ。
2D の世界？
え、テレビ、モニターの中に入れるわけですよ。
モニターの中？
え、シゲさんは大体わかりますよね。
ああ、
なんとなくわかりますよね。はい。
何の話をしてるんだ二人。
いや、だからその夢が自由に操れるようになったら、テレビの画面の中だとか、大公開のゲームの中とかに入れるようになるかもしれないじゃないですかね。
ああ、
はい。
さ、全然関係ないけど、
はい、
僕うわーんと小さい頃テレビの中に映ってる人たちっていうのは、はい、テレビの中にギューッと詰まってるのかと思って。
どんな話だよ、一体いつの話だよ。
おじちゃんがテレビ出るって聞いた時に、あー、おじちゃんこの中に入るんだ、でもおじちゃん背大きいからどうやって入るんだろうってすっごい疑問だったことがあった。
あー、ちなみになんか夢の中でその丸戸さんが言ってるように夢の中でのそのテスト問題受ける夢とかってあると思うんですけど、夢の中はあくまで自分の脳の中身が作り出したものなんで、完全にデタラメだったりすることございますので。はい、ではではでは続きまして、歌う船さんからいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
もちろん大航海で目覚めましたとも、世界史に、
お、
三国史にも目覚めました。でも信長は目覚めなかったな。目覚めたというか、ゲームや読んだ本に影響されすぎです自分。ああ
、いいね。
私大航海のおかげで、よくテレビとかでその街の地名が出るじゃないですか。
あるよね。
そう、この辺だなっていうのがね、分かるようになってくるんですよ。
変なところで詳しいんだよね。
そう、ハンブルグでとかって出た時にね、あ、あの辺かってのが分かるんですが、ごく特定の一定の地域しか分かりませんよね。
そうなの、あのゲームに出てる街のところしか分からないの。
そうなんですよ。で、今の地名とずれてたりするとね、全然分からなかったりするんですよね。これまたなんかカリカットとかカルカッタとかでなんかあったとかでニュースとか出るとね。
あ
ー、はい、では続きまして、ヤドさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
目覚めたこと…てんてんてん、あった。去年自分の使っているプリンターに CD ラベルを印刷する機能があったので、試してみたら思いのほかいい感じに印刷できて感動しました。それ以来インクジェットプリンターで印刷できる CD、CDR、RAM、RW を購入。必要があれば自分でそれっぽいレイアウトにデザインして、その仕上がりに熱に入っております、うん、お
ー、いいね、自分のデザインだもんね。
そうですね、その目覚めたといえばですね、うん、目覚めてるわけじゃないんですけど、
うん、
私次プリンター買うとき、まあ、今のプリンターがもうやばいので、はい、もう次プリンター買うときはレーザープリンターに手を出そうとしてます。
なんで？
最近レーザープリンターが安いんですよ。
今いくら？
やもうでもあの3万4万台で買えます。
お、
普通のインクジェットプリンターの最上位クラスの金額で大体買えてしまいます。
お
でですね、なぜその 今更レーザープリンターかと言いますと、
はいはい、
私のバイト先にレーザープリンターが導入されました。
はい、
あの今までポップとかを吸ってる、まあ、あの販売店なんでね、プライスポップとかを吸ってるのをこう、もともとインクジェットのプリンターだったんですよ。
うん、
それをレーザープリンターで印刷してみるんですよね。今までこう、あらあらだったこのね、ポップが、なんとも写真画質。
お、
普通紙に印刷してるけども、写真画質。なんぞこれはと。で、なおかつランニングコストも安い。
いくらなんですか？
いや、あの、いくらっていうわけではないですけど、普通のインクジェットプリンターに比べて、1枚あたりの単価がだいぶ安くなります。
あのね、最近もうそろそろ気づいてると思うんですけど、まあ、はい、特に普通の家庭のインクジェットプリンターの使い道といったらですね、
はい、
せいぜいがあの年賀状するぐらいだと思ってるんですけども、
でですね、あの、私もそんな感じなんですよ。
で、
はい、
あのインクジェットのプリンター目詰まり広すぎ。
そうなんですよ。だから年賀状印刷とかってあの年に1回とか使ってなかったら言うたらインク詰まってるんですよね。
そうですね。
でも一応そのレーザープリンターの場合トナーでやる形になってますので、
はいはい、
なかなか詰まらないらしいです。
お、
詰まるのかな。レーザープリンター目詰まりで検索してみましょうか。
はいはい、
よいしょ。
目詰まりとかあるのかな。
レーザープリンター VS インクジェットプリンター、まあ、インクジェットプリンターの場合目詰まりを防止するためにヘッドクリーニングを行います。まあ、普段黒インクしか使ってない方でも目詰まり防止のためにカラーインクまで消費してしまいますね。なんかまあレーザープリンターの場合はトナーやカードリッジ、さらに缶交代ユニットなど消耗品価格が高いと思われがちですが、うん、決してインクジェットプリンターの方が安く上がるとは思えません、うん、ただ家庭で1年に1度年賀状を印刷するだけという場合はインクジェットプリンターを購入すべきだと思われますみたいですね、うん、なるほど。まあ目詰まりね、よいしょ、うん、よっこいせ。プリンターの目詰まり、なんかいろいろと項目がありますが、よいしょ、あれ出てこないですね。はい、
まあ純しかキャノンのプリンターで、
はい、
目詰まりを直す、あのひたすらインクを出して目詰まりを直すってやつあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あれをすると大変インクがもったいないから、その出したインクを元に戻す機能ついてるってありましたね、確かに。
あ、そうなんですか。おー、まあレーザープリンターは目詰まりしないプリンターはレーザープリンターですね。あと熱転写プリンターとかはやっぱ目詰まりしないらしいですね。ただまあレーザープリンターはトナー代とかがもうめちゃめちゃ高いので、
うんうん、
その辺は気をつけてくださいということで。
いいなあ、僕ね今プリンター壊れてるっていうか古くて、
はい、
もうリボンじゃなくてインクがね大変なの。
はいはいはい、
特注、
お
ー、もう取り寄せしかないっていうか。
はいはいはいはい、
うん、プリンター欲しいな。
一応そのレーザープリンターの場合は最後まで使い切れるみたいですね。まあレーザーの場合は大量にプリントすることを、まあ、主眼としてるんで耐久性は非常に高いらしいです。まあ
でももう一つ思ったのはね、
はい、
最近のプリンターは部品が大変軽量化されてるのがすごい、プリンター軽いですね。
そうですね、うん、 まあ、イエドさん、300枚近い年賀状を印刷したりするしますけど、目詰まりはあんまり記憶にないとは言ってますが、目詰まりするのはですね、印刷してたらしないんですよ、逆に。普段から使いまくってたらしないんです。一応説明書にもですね、何日間に一遍は電源入れて印刷してくれと書かれてます。ですので、その、ほったらかししてたら絶対詰まります。100% 詰まります。はい、私の今のプリンター、何も出ません。インクはありますけど。ですので、まあ、そんな感じで、レーザープリンターは、でも、ちょっと、安いプリンターこそランニングコストが高かったりするみたいですね。はい、まあ、そんな話は置いといて、次行ってみたいと思いまーす。
はい。
はい、よし、更新ボタン、ポチッと。
ポチッと。
リンクさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ザトイチといえば、週1くらいで通っている飲み屋があるのですが、そこで日本語が好きだというドイツ人に会いまして、妖怪とかザトイチという漢字を書いて自慢してました。しかもザトウの1ということも知っていたようでした。妖怪という、漢字を書けと言われても案外いないでしょうし、ましてやザトウ一つの、ザトウで一つの言葉ということも知ってる人も若い世代ではあまりいないでしょうね。なるほど。
まあ、やけに日本の外国人っていますからね。
そうですね、その、日本人が知らないような言葉までね、知ってたり、することがあるみたいですね。まあ、その飲み屋といえば、
はいはい、
なんかあるお酒に目覚めたこととかってありません？
あるお酒？
お酒とか、
あ、美味しいなと思ったり、
漢字が苦手だから漢字の話をそらしたいわけじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、漢字が苦手だから漢字の話をそらしたいわけじゃないんですよ。ちょっとふと思ったんですけど、
はい、はいはいはい、
目覚めたといえば私の一時期カルアミルクに目覚めたことありますね。
お
ー、まあ、今でもその飲み屋に行くと、あるお店では最後の店締めには必ずカルアミルクを飲むんですが、
お、
カルアリキュール飲んでですね、コーヒーカルア、まあ、カルアってコーヒーのリキュールですけど、ホットカルアとかね、
はいはいはい、
そういうのをこう作って飲んでたりしてたことがあるんですが、
うん、
ちなみにその目覚めた影響は、まあ、当時私が好きだった人がね、家でカルアミルクも持ってて、それをこうもらったことがあるっていう経験からだったりもするんですけど。
おー、いい話だ。
いい話だ。
大変いいよ。
でちなみに最近はですね、ラム酒に目覚めてます。
お、
いつぞや、いただいたラム酒ですね、
うん、
それが未だまだ残ってたりしてるんで、コーラで割ったりだとかしてですね、ちょくちょく飲んでます。
おお。
いや、もちいいですね。元々のアルコール度数が非常に高いので割っても結構なお酒入りますし、逆に割らないで飲むと、ロックとかで飲むと大変きつかったりするんですけど。あとはですね、なんか一時期ボジョレ・ヌーボーが流行った時なんかはワインに目覚めたこともありましたね。
おお。
しかし私はワインは、その高いワインは絶対買いません。
うん。
何せワイングラス持ってないんですよ、家には。うん。でワインはもっぱらラッパ飲みなんですよ。
ダメだよ。次飲めなくなるよ。
でね、高いワインはラッパ飲みできないですね、さすがに。安いワインだからこそラッパ飲みできるんですよ。
まあ、物によりますよね。
まあ、自分が飲む、自分しか飲まないですからね。まあ、あ、なんかお酒で言えばライムかじってのウォッカにはびっくりした。ちょっとこれ、試してみたいですね。ちなみに私はウォッカは、邪道かもしれませんが、ソーダ割りが好きです。
お、
完全なソーダ水で割ると、ウォッカの甘みとかを、噛み締めながらですね、飲むのが濃すぎだったりしますが、そんなウォッカを割るなんて邪道だぜ、ロックで飲めやこの野郎という方いらっしゃると思いますが、まあ、飲み方も人それぞれかなと思います。
去年ちょっと私の会社のお師匠さんであるシルビアさんにですね、
はい、
カニを送ったところ、最初に日本酒、まあ 兵庫って酒どころですからね。
はい。
日本酒を送っていただいたんですけど、これが大変純米酒で美味しい。
おお。
私、日本酒実はそんなに、なんか、癖があって嫌いだったんですけど、これがすごい甘くて飲みやすい。
はい。
これで、散々ハマってしまってですね、これと同じ味のする日本酒はないかと、ここ最近は、酒屋を、デリーを送ってと。
おー、なるほどね。
なんか甘くて飲み込んだ後に舌がこうスッと入るような感じの大変美味しい。よく漫画、先ほど、私が出る前に美味しんぼの話題ありましたけど、美味しんぼでもですね、
はい、
よく日本酒の味を日本刀に例えるのがあるん
です
。わかるわかる。
なるほどね。
日本酒に例える気持ちは大変よく、切れ味というのは、これがもしかして山岡四郎や貝原雄山が言っていたこの切れ味というやつなのかと。
日本刀は、よく切れて硬くて曲がらない。
そうそう、しなってね、ツヤがあってね、長尻深くみたいな感じの、よくわかりませんが、
はい。
確かにワインと似たようなイメージもありますよ、日本酒はね。
なるほどね。はい。では、次行ってみたいと思います。アーキンさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
小学校の時、滑り台の上から落ちた時に地面の、敷地を区切る鉄製の門のレールが見え、あれが頭に直撃すると思った直後、走馬灯が見えました。小学生で走馬灯ですか？
でも短いかもしれない、小学生の長さが。
ただ、あれが頭に直撃すると思った時は、これスローモーションで動いてますね、確実に。で、覚えてもいないことを思い出して驚いた記憶が、走馬灯が見えて、あ、これが走馬灯なんだ、自分死ぬんだと思いました。てれ、高田が2メートルぐらいの高さだったのですが、いろんなことを思い感じました。生きてますけどね。ただ2メートルの高さ、十分死ねる高さですね。あと霊感もありまして、
ほうほう、
得意ジャンルはその人の死期、死神かよおい。
でもね、最近、最近親戚とか、私の近親者も結構、泣く年って亡くなっちゃうことはあるんですけど、
はい。
よく、うちの会社の人もそうなんですけどね、顔に死相っていうのが、死の相という、この人もう先長くないんじゃないかなと思った人は必ず1年以内に亡くなってます。怖いこと、大変怖いんですけど。
今までに2人的中してます。芸能人でも数人、画面越しで分かりました。式が近づいてる人しか分からないので、そうそう察知しませんが、やっぱり怖いです。
やっぱりね、目の下あたりがちょっと黒ずんでくる感じですね。
これは霊感というよりも、ある種その人間観察能力なのかもしれませんね。その人が弱ってるとか、あと精神的に病んでるとか、そういう部分をこう察知するのかもしれませんね。偶然なのか、はたまた運命なのか、それを分かるのは神様次第ってところではないでしょうか。はい、では続きまして、マロンさんにいただきました。マロンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
不女子に覚醒キュピーンなネタを書こうと思いましたが、覚醒したジャンルで年齢がバレてしまうので自重します。ギフギフ。おーっとー、
ジャンルか、ジャンル知りたいな。
知りたいですね。はい、では続きまして、某紹介代表さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、去年のお話ですけど、ニコニコ動画のせいで、某アイドルマスターにハマってしまいました、自分ではゲーム機持ってなかったんだけど、弟から Xbox360 を強奪したり、どの子もみんな可愛いよで、同じ理由で三国志も分かるようになりたいんだけど、これはなかなか敷居高いね。だそうですね。
高いよね。
三国志はまず登場人物がね。
それで、
はい。
僕一気当選で三国志終わったよ。
あ、なるほど。ニコ動でアイドルマスターにハマった方は、一気当選やると、三国志にハマるかもしれませんね。
読んで。
はい。ちなみに私は、某ニコニコ動画のおかげで、初音、なんでございません。はい、
はい。
はい。で、で最後にですね、リュウシーさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
何個かネタあるんだが、キーボードがやばいので呼んでもらえるといいなぁ。占いを試された時にキーボードが、ということで、呼ぼうとしたんですけど、もうこれ時間ねえな。はーい、というわけでですね、今日のお題のコーナーは一旦この辺りで終了とさせていただきまーす。今日のお題のコーナーでしたよっと、はい、これだな。あれ、音がない。これだ、よいしょ。はい、今日も今日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、そんなわけでですね、なんか今パッと見たらね、うん、包丁裁判に投稿が来てたりしてるんですよね。
おお、裁きますか。
いや、あのちょっと今日は、おお、はいはいはい、あ、まあこれはまあまだ来週でもできそうな裁きなんで、はい、今日は一旦終了とさせていただきたいと思います。
はい、
はい、というわけで宣伝いきましょう。今週はね、いろいろ言うことあるよ。
はい、
はい、まずあれ、うん、あれですよ、あれ、
うん、あれですよ、あれ、
あれですよ、
あれですよ、明日抽選会が行われることで有名なあれですよ、
はい、どれだろう、模擬大会。
どれから行くんだ。
とりあえずまず模擬大会から行きましょうか。
おお、
はい、ね、2月7日21時からカサブランカにおきまして模擬大会 MFC 第2回行われます。
あれですね。で、まあ一応土曜日の、9時からでしたね、確か。
そうですね、2月7日土曜日の9時、9時からですね。
で、艦隊の募集締め切りが明日木曜日、2月1日の、木曜日のですね、8時の締め切りというお話を伺っております。詳しくはですね、ホームページが上がっておりますので、あとでちょっと掲示板に貼っていただきますね。
そうですね、
まだ参加されてない、今だいたい18艦隊ぐらい出てるみたいなんで、まあ、運営側としてはだいたい20か24ぐらい欲しいみたいなんで、あと、この2、3艦隊ぐらい出ると、多分上の方も助かるんじゃないかな、ブロック分けとかね。
そうですね。助かるんじゃないかなと思っておりますので。
まだ決めてない人はですね、そこら辺の野良の人を知ってもらえて艦隊組んではいかがでしょうか。
では、あともう一つ、抽選会の。
うん。
あ、それはごめんなさい、しげさん、どのイベントでしょう。
その抽選、艦隊のブロック分けの抽選会が。
ですよね、抽選会ですね。はい。で、もう一つ。さらにその翌週ですね。インセビリア。
お、
アムステルダムカップなのになぜかインセビリア。あれ、あれ、それ翌週じゃなくて、アムスカップは、
アムステルダムカップはですね、2月の15日日曜日の、
ですんで、その、7日の土曜日の、その次の週の、次の次の週になります。2月の15日日曜日ですね。ね、アムステルダムカップ。
なんと、ネタがもうすでに仕込まれつつあるという話が伺っておりますが。
はい。
今のところ大体さっき、おととい3日ぐらい前に聞いた話だと、大体今参加チームが8チームか9チームだという話なので、もし、トトを組むんであれば、あと7チームか6チームぐらい必要なんじゃないかな。
そうですね。
3人、陸戦が特に得意じゃなくてもですね、ネタを仕込んでおれば衣装とか、まあ、セリフとかチーム名であるとか、その他もろもろでネタを仕込んできた人にはそれなりに商品があるんじゃないかと。もうすでにですね、100メガほどスポンサーからお金がいただいておりますので、ぜひぜひ参加してですね、見合っていただきたいと思っております。
第5回アムスカップインセビリア。はい、こちらは 3-on-3 のスタイルでございます。一応ですね、参加申し込みに関しましては、エントリーは締め切り、定員になり次第終了ということです。定員は16組ということでですね、現在、8チームほど集まってるのかな。ですので、まあ、ぜひぜひお早めに、 行ってみてください。ちなみに私、そちらはラジオで実況させていただきます。ヌンソの大会の方もやるのかな。
うん、
はい、まあ実況やるかもしれませんので、まあ、そちらもぜひぜひ聞いてみてください。
はい
はい、以上イベント内容はこんなところかな。
おう、
で、あとは関係ないんですが、毎週火曜日夜の9時から一応ジェノバにおいてマックス耐久の、最大耐久模擬を行っております。まあ一応名工大工道具持ち込みで、戦闘やってみたい方は、まあ、ぜひぜひお気軽にご参加ください。固定艦隊から、野良から何でもありでございます。はい、まあ、私もそのコボを参加してますので、まあ、適度によろしくお願いいたします。
はい、
はい、というわけで、しげさんはあと何かあるかな。選挙か。
そうです、選挙、今のところ来てません。このまま行くと、私この間の、そうです、正月にやった、直命の時に、直命が達成できた場合、達成できなかった場合、2択のですね、シナリオを用意して、
はい、
分岐して達成できなかったと。はい、イストは達成できたの、トルとイングが17分だったり、2つ。それで、B ルートへ。今回の場合もですね、立候補者が出た場合、出なかった場合で、それぞれのルートに、漠然としたシナリオをご用意しております。もはやこれはですね、機長という名を借りた、シナリオゲームです。
ストーリーが準備されてるわけですね。
全6話のですね、私のイスパニア議長期のこのシナリオゲームにはいち早く気づいてご参加いただいた方には、別に何もあげないけれども、今のところ、公式 BBS の私の立てた、悪ふざけにも程がある解散総選挙ネタスレにですね、ぜひとも立候補していただいてですね、
はい、
明日のイスパニア議長を担っていただきたい。かもなくばですね、恐ろしいことが起こってしまうかもしれない。
そうですね。
こちらもぜひぜひですね、ご参加というか、まあ、いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、まあ、これに関しましては面白いことが起こりそうなので、ぜひぜひ参加しないで、参加しろしろっていうのはね、しろしろっていうのはするなっていう関西弁ですからね。はい、押すなよっていうとあれと同じですからね。はい、ですので、まあ、その辺はどのシナリオ、
その北パターンの、立候補者が出る出ないに関わらず、
はい、
第6イスパニア議長、いや、シゲノブイスパ議長第6話最終回のオチは変わりません。
あ、そうですか。なるほど。
一般に転んでも私が最後にやることはすでに決まっております。
あ、要するにその途中のあれが変わるだけですね。
そうです、そうです。解釈が変わるだけで何も変わりません。はい、
こ
ちらの方も、手で、国益プレイを茶化していきましょう。
はい、ではでは、アリさん、いつもの宣伝コーナーお願いいたします。アマゾンも忘れずにね。
はい、この番組はアムステルダム一番召喚大人の彫刻とシビリア20番召喚山寄り会、ロンドン道具屋横ペチコの店モートチェビー、ロンドン11番召喚ハンド同盟、シビリアの紹介カエデ色の海のクジラ、リスボンの紹介ピースフルワールド、シビリアの大公開祭ファンネルス、アマゾン、エウロスのロンドン噴水前、ロトスシビリアアニマル大戦団解説腹筋企画の提供でお送りしました。
はい、では本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。来週は2月11日水曜日、2月11日の水曜日、夜10時からいつもの時間でお送りしたいと思います。はい、というわけで、また来週。 See you next time。
おやすみなさい。